お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編45編1節から17節と46編1節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編45編の学びに入りますが、この詩編はメシアの詩編としてヘブル人への手紙の書簡の中に引用されています。この詩編もマスキール詩編であり、つまり指導のためにコラの子たちによって書かれ、題名は指揮者のためにユリの花の調べに合わせてコラの子たちのマスキール愛の歌となっています。これはメシアとしてのキリストの姿です。主はシャロンのバラ、谷間のユリなる方なのです。この詩編を翻訳するのに、アラム語の翻訳であるタルガムでは、ああ、王であるメシアよ、あなたの美しさは人間の子らよりも優れています、と付け加えられています。この素晴らしい詩編は、キリストの再臨のことを語っています。このことは詩編の進路を艱難の苦しみの中での人々の叫びからこれから来られる王なる方の栄光に満ちた勝利へと変えます。それは黙示録19章に説明されている通りです。主イエスも再臨について次のように語っておられます。マタイ24章の29節から30節だが、これらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が滞納と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。詩編45編の本文にありますが、一節。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っているとありますが、彼が言えたらよいのにと願う何かがあるのです。なんなら彼の舌はペンよりも早く動くからです。私たち多くの者にとってもそうですが、あなたは何かとても興奮をし、友達にそのことを手紙に書こうとして、それを読み返したときに、何ともその手紙が不十分で、そのことを書くよりも直接友達に話したいと思ったことはないでしょうか。2節。あなたは人の子らに勝って麗しい。あなたの唇からは優しさが流れ出る。神が常しえにあなたを祝福しておられるからだ。この詩編はキリストのご人格を語っています。パウロは私たちが主の栄光を反映させながら変えられていくプロセスを次のように述べています。第二コリント三章の18節。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように、主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。この詩編では、私たちは救い主としてではなく、王としての主を見ています。3節。 大しい方よ、あなたの剣を腰に帯びよ、あなたの尊厳と意向を。これは再臨されるときに救い主としてではなく王として来られるキリストの姿です。イスラエルはメシアが剣を持って地上に来られると期待しています。最初に主が地上に来られたとき、主は剣を持ってはおられませんでした。イエス様が逮捕されたとき、主の弟子たちの一人が剣を抜いて大祭司のしもべの耳を切り落としました。しかしその時イエス様は次のように言われました。マタイ26章の52節。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。私たちの時代、人々は剣なしに平和をもたらすメシアを探しています。でも詩編2編9節は主についてこのように述べています。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。詩編2編は、キリストがこの地上に二度目に来られることを語っています。事実、主の再臨に関して、詩編2編は、黙示録の中に数回引用されています。主が戻って来られるとき、主はこの世に反抗がはびこっていることを見られるのです。そして反キリストはイスラエルの残りの者たちと神様に立ち返った多くの異邦人の一団の両方を迫害します。二節には、あなたの唇からは優しさが流れ出るということが強調されていますが、同時に罪の宣告と裁きもあるのです。主は主に反抗しているこの世に対して力と怒りとを持って来られるのです。詩編54編の4節。あなたの意向は真理と柔和と義のために勝利のうちに乗り進め。あなたの右の手は恐ろしいことをあなたに教えよ。恐ろしいこととは畏敬の念を起こさせるという意味です。ここには主イエス・キリストの三つの特質が書かれています。それは真理と柔和と義です。また、真理と柔和と義は、主の御国の永遠の原則です。キリストのご性質は真理であり、また主の言葉も真理です。五節。あなたの矢は鋭い。国々の民はあなたのもとに倒れ、王の敵は気を失う。これこそ、地上に来られるべき王なる方の描写です。さて、次に出てくるのは、戴冠式であり、この詩編の鍵である部分です。六節。神よ、あなたの王座はよよ限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。神様は正義をもって世界を支配されるようになります。ご自分が地上に帰って来られることに関して、主ご自身が次のように言われました。マタイ25章の31節。人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。7節。あなたは義を愛し、悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は、喜びの油をあなたの共柄に増して、あなたに注がれた。油注がれたものとはメシアのことです。メシアのギリシャ語がキリストです。キリストとは、主の名前ではなく、公式な肩書きです。最初に主が来られた時には、主は預言者として、神様のメッセンジャーであり、メッセージそのものである方として来られました。それは過去を示しています。私たちの時代には、主は偉大な大祭司である方であり、神様の右手に座しておられます。主の現在のミニストリーは、偉大なる大祭司です。でも主はまた、王として、メシアとして再臨されます。それは将来のためです。 あなたの神は喜びの油をあなたに注がれたとありますが、私たちが主を悲しみの人と考える傾向があるのは残念なことです。この地上におられた時、主は地上で最も喜びに満ちた人であったと思います。この詩篇が主イエス・キリストのことに言及しているメシアの詩篇だということは、この二つの説がヘブル人への書簡の中に引用されていることで証明されています。ヘブル人への手紙一章の八節から九節にはこのように書かれています。巫女についてはこう言われます。神よ、あなたの御座は世々限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。あなたは義を愛し、不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神は溢れるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者に増して、あなたに注ぎなさいました。ヘブル人への手紙の最初の一章全体は、表現された神様の形、御使いたちよりもはるかに優れた方、そして神様の右手に座する方として、主イエスを高く上げて示しています。詩篇45編の8節。あなたの着物は皆、もつ薬、アロエ、日系の香りを放ち、象牙の館から聞こえるおごとは、あなたを喜ばせた。主は私たちの喜びが満ち溢れるためにこの地上に来られました。そしてヘブル人への手紙12章の2節にあるように、主はご自分の前に置かれた喜びのゆえに十字架を忍ばれたのです。9節。王たちの娘があなたの愛する女たちの中にいる。王妃はオフィルの金を身につけてあなたの右に立つ。教会は旧約聖書の中では名指しで言及されてはいませんが、型や比喩などの中に教会の姿を見ることができると思います。私は旧約聖書の中のほとんどの花嫁はキリストとキリストの花嫁である教会の姿だと思います。その例はエヴァ、リベカ、そしてルツです。この説の中の王妃は誰でしょうか？特に確認されてはいませんが、この王妃は教会であると私は思います。そしてキリストが教会を王座につけられるのですと、マギー博士は述べています。十節。娘を聞け、心して耳を傾けよ。あなたの民と、あなたの父の家を忘れよ。私たちはこの世から救われました。ですから、私たちはこの世を去らなければなりません。この世を愛すべきではありません。11節。そうすれば王はあなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから彼の前にひれ伏せ。教会は美しくされなければなりません。やがてすべての罪は取り去られます。17節。私はあなたの名を世々にわたって覚えさせよう。それゆえ国々の民は世々限りなくあなたを褒めたたえよう。この説は千年王国のことを語っています。でも主がサタンをしばらくの間解き放たれ、その後人異王の池に投げ込まれることを含むいくつかの調整をされた後、御国は永遠に続くのです。この詩篇は栄光に満ちています。そしてこの詩篇を正しい見方で見たとき、この詩篇には今日の私たちのための偉大な意味が含まれているのです。さて詩篇46篇の学びに入りますが、これから続く3つの詩篇は、この地上に来る王国の預言的な姿を示しています。詩篇45篇は、王なる方がご自分の御国である千年王国を建てられるためにこの地上に来られることを示しました。この後の三つの詩篇は私たちの目の前にこの御国を見せてくれます。この詩篇は指揮者のためにコラの子たちによる荒もてに合わせて歌となっています。アルマーという言葉は イザヤ書7章の14節で使われています。そこを読み足します。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。明らかにアラモテという言葉は処女がという意味で、この場合には処女の声のことを言っています。この詩編は救いの歌の一つであり、イスラエルの子らが紅海を渡った時に歌ったもう一つの偉大な救いと勝利の歌を暗に示しています。これらはモーセの歌と言われていますが、誰が歌うのを導いたのでしょうか。モーセとアロンの姉である女預言者のミリアムがタンバリンを取り歌を導きました。女たちはタンバリンとダンスを持って彼女の後に出て行きました。モーセとイスラエルの子らが歌った時、ミリアムがそれに答えました。出エジプト記15章の21節。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれた。ですからこの時の歌のリーダーとソロ歌手はモーセの姉のミリアムでした。偉大な勝利のお祝いでした。さて、勝利のイスラエルの残された者たちがキリストの再臨によって敵から救い出される時、彼らは大きな勝利を祝います。この詩編は的確な設定の中で理解することが大切です。46編と詩編47編、そして48編は一つのものとして解釈すべきです。さて、詩編46編の本文に入りますが、1節から3節。神は我らの酒どころ、また力。苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、セラ。ここにはとても力強い約束が書かれています。苦しみ、困難に遭うとき、私たちは神様を頼りにすることができます。たとえ地は変わりとありますが、どのような天変地異が起ころうとも、私たちは神様に頼るときに、そこから具体的な助けと力を得て、困難に立ち向かい、またもう一度立ち上がることができます。詩編46編は、マルティン・ルターの好きな詩編でした。彼が、あの偉大な宗教改革の賛美歌、神は我が櫓を書いたとき、おそらくこの詩編が彼の頭の中にあったと思います。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある助けなのです。歴史を通して、人間はこれが真理であることを学んできたのです。4節。川がある。その流れは、意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。この川は神様の御言葉です。詩編一編には、幸いな人は水の流れのほとりに植えられた木のようだと書かれていました。その水の流れとは神様の御言葉のことです。同時に聖書には神様の家から流れ出る川のことも言及されています。そのことがエゼキエル書47章に書かれています。そして黙示録の中ではヨハネが見たのは次のようなものでした。黙示録22章の一節。御使いはまた、私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て。詩編46編の5節から7節。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると、地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。 国々は立ち騒ぎ、諸法の王国は揺らいだというのは、大観難時代の激動を振り返っています。最も暗黒の時間に、敵が洪水のように押し寄せるとき、神が御声を発せられると地は溶けました。そして今、救い出された誠実な残りの者たちは、主に褒め歌を歌います。万軍の主は、我らと共におられる。ヤコブの神は、我らの砦である。詩編46編の8節。来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。メシアは裁きのうちに地上に来られました。この方こそ、地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた方なのです。私たちの前に置かれた描写は、この地の終わりの時代です。この時、人手によらず山から切り出された方は、この地球を全滅させる打撃を加えられるのです。ダニエル書2章の45節にはこのように書かれています。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。ハルマゲドンの戦いの後、戦争の残骸と死んだ者たちがそこら中に散らかると書かれています。神様の技が人間に神様がおられることを語るはずです。地上の平和の予告は、ここでは祝福された事実です。王なる方が来られ、地上のすべての不正を滅ぼされたのです。詩編46編の10節から11節。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は、我らと共におられる。ヤコブの神は、我らの砦である。セラ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められるとありますが、これこそ、この地上のための神様の目的です。やめよ、私こそ神であることを知れ、とありますが、この祝福された真理の知識があるので、私たちは困難の時にも冷静でいることができます。今日私たちは、みすぼらしい世界、邪悪な世界に生きています。主は私たちに、嵐の時に冷静であるように教えられます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストの再臨、神様は私たちの酒どころというテーマで、詩編45編1節から17節と46編1節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。